はい、こんにちは、中松裕太です。読者メルマガの読者の皆様からいただいている質問ですねに回答していく、今回の企画ですけど、第2回目ですね。第2回目の音声ファイルの収録になります。ぜひとも今回もね、いろんな質問いただいているので、ぜひとも有意義 な時間というかね、あの皆さんにとって役立つ回答になればなるようにね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ早速ですけど、そうですね、質問の回答に移っていきたいと思います。ハンドルネームタカさんからの質問です。いくつかサイトを作成してきましたが、この度アクアスを購入したので既存サイトをリニューアルしたいと考えてます。 SEO 上は若干不利になる気もしますが、綺麗で見やすくソース的にも得点が高いこともあるので、思い切ってやってみようと思うのですが、やる価値はあるのでしょうか、という質問です。多分ある程度アフィリエイトですね、やられてる方の質問っていう風に感じるんですけどね。要するにすでにサイトですね、 HTML の、独自ドメイン取ったサイトを持っている方ですね。きっとじゃないですね、間違いなく。でそのサイトを、リニューアルしたいという風に考えていて、でそのために多分すでにあるサイトを、例えばですけどホームページビルダーとかで作ってたサイトを他のね、今回はアクアスっていう風に言ってますけど、HTML 作成ソフトで作ったものに置き換えて再アップロードして、やってみようかなっていう風にしたいんですけど、どうですかみたいな質問だと思うんですけど、まずこれに関して、質問の段階でまず SEO 上は若干不利になる気もしますがっていう風におっしゃってますけど、これは必ずしもそうではないですね。なんでかっていうと、やってみないと分かんないんですけど、その逆にメリットですね、上がるかもしれないし下がるかもしれないっていうところがまず回答としてありますし、あとやる際に、ポイントなのが、トップページに関してはドメインの入れ替え、すぐに入れ替えるだけなんで特に問題ないんですけど、仮想ページですね、の場合、どうせなら従来のサイトの仮想ページの、ファイル名を引き継いだ方がいいと思います。これちょっとちゃんと HTML というかね、ちょっとやってる方じゃないと分かんないんですけど、例えばですよ、例えば旧昔の作ってたリニューアル前のサイトの仮想ページが、例えば何でもいいんですけど、例えば、flickr.com スラッシュページ 1.html という仮想ページがあったとしますね。でリニューアル後のサイトの場合もその URL、 仮想ページの URL も引き継いだページを作っておいた方がいいんですね。なんでかっていうと、その仮想ページ自体にもリンクがかかってる、非リンク、クローラーが回ってたりとか非リンクがついてる状態だったら、それ引き継いだ方が絶対得なんで、よくこういうリニューアルする場合、新しい HTML 作成ソフトの場合、そのソフトに準じたソースが吐き出されてしまうので、トップページは問題ないんですけど、結構仮想ページがさっき従来の場合はページ 1.html だったのに、新しく吐き出した html ソースだと、例えば全然そのカテゴリー 1.html とか、例えばですよ、全然違うファイル名になってしまうので、そうなるとあれなわけですよ、従来のサイトの仮想ページの内容、非リンクとかが全部上書きじゃないか、もう消されて違うページになってしまうわけですよね。そうなるとすごくせっかく今までキャッシュされてたページ全部なくなってしまうのでね、そういったところを結構やっちゃう人多いんで、そこは気をつけた方がいいかなと思います。多分この質問いただいてる、タカさんの場合は今の説明で伝わってるはずなので大丈夫だと思うんですけど、そこは気をつけた方がいいと思います。であとそもそもの話なんですけど、やる価値はあるのでしょうかって言った時なんですけど、まずそのリニューアルの目的が何であるかなんですよね。例えば私なんかの場合だと、そうですね、軽い感じで作ってたサイトなんかが予想以上に、稼げるサイトになりそうな手応えがあるなんかの場合とかって時があるんですけど、そういう時なんかはよし、じゃあ本腰入れてやろうってことで、結構そのサイト綺麗にして、デザインとか構成とかも力を入れて、で結構上書きですねしたりっていうことをやったりする、リニューアルですねをしたりとかする機会があるんですね。でこの場合の話聞いててポイントなのが、その稼げそうなサイトってことですよね。要するに言い換えるとリニューアルする価値があるサイト、 だからリニューアルするわけですね。だからやるわけです。で、気をつけなくちゃいけないのが、この単にリニューアルをしても必ずしも稼げるようになる、売り上げが上がるわけではないわけですね。まあ、要するにそのリニューアルする価値があるかないかっていうの、サイトであるかないかっていうのをちゃんと見極めた上でやるかやらないかを決めるといいと思いますね。単に変えただけ、違うリニューアルしただけじゃ必ずしも上がらないので、そこは気をつけた方がいいと思いますね。なので回答としては以上になりますね。ぜひとも、まあ、要するにスキルアップの機会だと思うわけなので、ぜひともすごくいい質問だと思いますので、今回の質問の回答を参考にしていただいた上で今後の展開を図っていただけたらと思います。質問ありがとうございました。では次の質問に移ります。本名のようなのでこの方はちょっと、控えますね。中松様こんにちは。早速質問させていただきます。最近ゴルフにハマってらっしゃるそうで、ゴルフでのレベルをアフィリエイトに置き換えてお話されていました。あ、これはありがとうございます。そうですね、メルマガの、私のメルマガの振った下の部分ですねに、2011年の頭にちょっと収録した、まあ、目標設定、私の目標に関するお話を収録した音声ファイルが無料で入手できるんですけど、その中でちょっとゴルフを今年やってるもんで、やり始めたもので、その中でゴルフとアフィリエイトを置き換えた話っていうのをしたんですけどね、これについてちょっと触れてくれてます。質問続きます。月10万円稼ぐことができたら中級者ということだったのですが、はい、中松さんは月10万円稼ぐにはどれくらいの月日がかかったのでしょうか。また当時はどんなアフィリエイトで月10万円を突破されたのでしょうか。よろしくお願いいたします。あ、これは結構そうですね、懐かしい、私にとっては懐かしい思い出を振り返る機会になる質問なんで、まあちょっと回答しやすいので嬉しいんですけど、私が月10万円稼ぐには、正直、しょぼい、かなり期間かかってしまって、あんまり言いたくないんですけど、1年以上かかってますね。2005年の4月にアフィリエイトという言葉を知って、で、まあ、当時本ですね、書籍本買って独学で試行錯誤でやったんですけど、まあ、全然稼げなくて、あ、どうしよう稼げない、どうしようみたいなことを半年近くやってて、結局、あるアフィリエイト通信講座に当時2005年の10月ですね、9月か10月ぐらいに、まあ、今はもうなくなってしまったところなんですけど、そこに入って、でそこで1年ぐらいですかね、やってやっと10万円突破したので、トータルでやっぱ1年半かかりましたね。でその時やってた方法は、最初もう2005年の4月から10月までの半年はまあ独学なんで、まあほとんど手法と呼べる手法じゃないですね、もうなんかよくわかんない本に書いてあることをやってたし、その本に書いてあること自体もよく、本に書いてあること自体があんまり良くないことだったし、あと書いてあること自体も完全にできてなかったっていう、もうなんだろうな、良くない教科書を使ってる例に理解度も低かったみたいな最悪な状態なんで稼げなかったですね。でその次に2005年の10月から塾に入って、通信講座の塾に入った後は、ダイエットですね、ダイエットのサイトですねを作って、それでアドセンスと物販ですね、ダイエットの物販を組み合わせてやって、月5万円ぐらいはすぐ稼げたんですよね。2、3ヶ月ぐらいかな、100ページぐらい、もっとかな、200、300ページぐらい地道に記事書いてって、非リンクとかも相互リンクで何千リンクでしょうね、もう1000リンク以上つけていくっていう、まあ当時そういう手法でやれっていうふうに言われたんでやって、それで、まあ、まあ確かに月5万円ぐらいすぐに稼げるようになって、ただその参入したキーワードがちょっと市場ダイエットの中でも結構ニッチすぎたんですね。なのでパイが限られてる市場だったので、そのある意味月5万円で頭打ち、アフィリエイトでやる分には月5万円で頭打ちぐらいの市場だったんで、そこから先が伸びていかなかったんですね、なかなか。で今だったらそのすぐ分かるんですよ、もうそのキーワードジャンルである意味その極めてる状態なんで、もうそしたらもう次に2つ目2個目3個目、他のキーワードなりジャンルで参入して作ればよかっただけなんですけど、それがちょっと分かんなかったんで、当時バカなんでずっとそのサイトに固執して、5万円突破するまでは半年行ったんですけど、そこから5万円の状態がもう半年続きました。原因が分からなかったので、それにこだわってしまって、でも途中で 10ヶ月ぐらい目ぐらいで気づいたんですね。ああ、2つ目2個目作ればいいんだと。これにこだわる必要ないなっていうふうに気づいて、作ったらもうすぐにサクッと超えましたね。で3個目4個目って増やしてったら一気に20万30万っていうふうに増えてったっていうステップなんで、まあそういうふうになりますね。月10万円稼ぐまでのステップに関しては、まあ今振り返ると、まあ良くも悪くも、まあいい経験といえばいい経験ですし、すげえ時間を無駄にしてしまった経験といえば経験ですしね、まあそういった経験をしてきてますというふうな回答になります。まあぜひともね、まだ多分この質問してくださってる方は月10万円到達してないからこういう質問してくださったと思うんですけど、まあぜひご自分に合った手法とかね、方法、まああとはそれをやりつつも自分でこんな方法がいいのかなっていう自分の中の気づきですね、それを大事にしてください。今の私の回答の中でも、まあ、要するに最初に教わったことはやって結果が出た、でそこから気づきですね、自分の中で気づいたらこうしたらいいのかなとか、あしたら面白いかなっていう発想を取り入れていくことによってさらに大きく稼ぐことができたっていう、結構アフィリエイト、まあ、副業なり企業なりどういう規模でやるかっていうのも大事なんですけど、こういう自分でオリジナルの手法といったらなんですけど、考えてこうやってみたら面白いかなとかっていう発想が出てくると面白いですし、結果も面白い結果になります。ぜひ参考にしてください。では、次の質問ですねに移っていきます。次の質問が、いつもお世話になっております、ハンドルネーム勉強と申します。早速質問ですが、1月31日現在、自サイトにおいてある企業で Google では1位になるのですが、 Yahoo では20位から圏外となってしまいます。昨年末検索エンジンが同一化されたと聞きましたので、これはどういったことでしょうか。お忙しいところいつも回答ありがとうございますという質問です。この質問の大前提として、2010年の12月に検索エンジン Yahoo と Google の統合という、背景があるわけですけど、この方の場合あるキーワードで Google では1位のサイトがあるけど Yahoo では20位とか圏外になってしまってるっていう風に、要するに Yahoo と Google での結果が一緒にならない、なんででしょうかという質問ですね。でこれに関しては、今ちょうど私その GRC ですね、まあ検索順位チェックツールの GRC を今自分で見ながら回答してるんですけど、確かに Yahoo と Google と統合した以降はほとんどのキーワードで大体一緒になってますね。確かに、ただ微妙にやっぱりその一致してないキーワードってのもちらほらあります。例えば Google で、7位なのに Yahoo だと17位とかっていう風に、 Yahoo と Google での結果が一致してないサイトっていうのも確かにあります、これ見てる限りだと。なので回答としては、まあそんなもんなのかなっていうところですね。まあ同一化されたといっても膨大なデータベースなわけなので、 100% まだ移行が完了してないってわけじゃないんですけど、その正確になってるわけじゃないというところなんで、まあ、結局機械なんで相手も、まあそんなに気にしなくていいのかなというふうには思います。回答としてはそうなりますね。私もう、まあ、大体一致してるんですけどね、微妙にやっぱ違うところがあるので原因もわからないので、まあ様子見ですね。そのうち見ていくうちに同じになるかもしれないですし、まあ、なんないかもしれないかなっていうところになりますが、回答としては以上となります。そんなもんです。はい、で次に次の方の質問なんですけど、ちょっとあれですね、共有できる質問じゃないのでこれはダメかな。ハンドルネームタカさんからの質問です。はじめまして、タカと申します。いつも楽しみにメールマガを拝見しております。早速ですが質問させていただきます。サイトアフィリをやってみたいという思いから1000アフィリを購入し、いざ実践というところで手が止まってしまいました。稼げるジャンルということで FX 関連を選定したまではいいんですが、キーワード選定というところで先が見えない状態に落ちてしまいました。キーワードを考える上でのアドバイスをいただけたら助かります。キーワード選定を行った上でサイトの構成等を考えればベストなのかなと自分では思っています。 といったような感じの質問なんですけど、まあ、キーワードの部分で行き詰まっているというところですね。なのでキーワードに関するアドバイスを欲しいという感じなんですけど、まずそうですね、結局キーワードとあとアフィリエイトするプログラム、この2つってまず表裏一体の関係、すごく関連性が深いというところを頭に入れてください。まあ、当然ですよね、アフィリエイター主体プログラムがあって、じゃあそれに対してどういった集客、どういった人たちを集めてくれば制約に結びつくか、まあ、キーワードの部分になってくるわけなので、ここは切っても切れない関係というところがまず一つ大前提としてあります。でその上でよくいただく質問として、このじゃあキーワードから入ればいいのか、プログラムから決めればいいのかっていう質問をいただくんですけど、ここに関してのじゃあアドバイスをしておきたいと思います。まあ、まずどっちからでもできます。どういうことかと言いますと、具体例で説明しますと、例えばプログラムから入る場合の例だと、そうですね、分かりやすいのでちょっと具体例出していきますと、例えばインフォトップなんかでダイエット系の情報商材とか売られているので、それを中で例えば、まあ、モデルダイエットの教材とか結構販売してて売れてるので、それを例にしてみますとね、結構適当に言ってます。今見てちょうどあったんで、インフォトップ見ててあったんで言ってるんですけど、まあ、モデルさんのダイエット方法に関するマニュアルが売られてて、これをアフィリしたいと考えたとき、まあ、まずプログラムが決まりましたよね。でそれに対してじゃあどういう風に感じて売っていくかというときに、例えばモデルダイエットとか、有名なモデルさんの名前プラスダイエット方法とかって感じで、ガーッとキーワードピックアップしてて、そういうモデルダイエットに関するサイトを作って、そういうモデルさんのダイエットに関心のある人たちをアクセスとして集めていく。その中でその自分の紹介したいモデルさんのダイエットの教材をアフィリエイトしたら制約しますよねっていった感じで、プログラムを先に決めて、次にそのプログラムに関心がある、紹介したら買ってくれそうな人たちですねを集める。そこはキーワードですよね。導き出す、集客するキーワードを導き出すっていう風な感じで、プログラムを先に決めてキーワードに、移っていくっていう方法、こういった方法がまずあるというのが1点と、一方で2つ目が、逆にキーワードを決めた上でプログラムを行くという場合の例の場合ですと、例えば、まあ、よく結構何回も説明している例で分かりやすいんですけど、ダイエットの運動でダイエットするというキーワードを例えばね決めた場合、先にこういうキーワード、運動ダイエット、ダイエット運動する人向けのサイトを作るというところから入って、そこから次にじゃあプログラム何を売ればいいのかなって時に、例えばダイエットの運動した後、こういったサプリメントを飲むと燃焼を助けるので、よりダイエットの効果が高まりますよといった感じで、ダイエットのサプリメントを紹介するとか、もしくは、運動でダイエットするなら、まあ、ビリーズブートキャンプとかコアリズム、ダイエット系の DVD のエクササイズなんですけど、こういったものがあっておすすめですよといった感じで紹介するといったように、キーワードを先に決めておいて、その属性を集めて、じゃあその属性に見合ったプログラムを紹介するといったような方法、キーワードからプログラムに行くといったような方法、こういった方法でもアフィリエイトすることが可能であるというところが言えます。つまりここで言いたいのが、まずキーワードからプログラムに行くこともできるし、プログラムからキーワードに行くこともできる、まあ、2つの方法ができますよというのを知るということですね。この2つ両方の方法ができるというのを知るだけでも、まず結構その両方の方法があるんだなというのが分かるだけでも、すごくその分かりやすいわけですね。今後どういうふうにやっていったらいいのかっていうのが分かるのでおすすめです。ちなみに本当初心者の方におすすめなのは、先にプログラムを決めてしまった方が楽ですね。なんでかっていうと、そのキーワードを先に決める場合、そもそもそのキーワードが思いつくとかいうか、知らないとできないわけですよね。キーワードってその言葉ですから。一方でプログラムの場合だと、その売れてそうな教材、プログラムとか、まあ、報酬がいいプログラムとかいうふうに見ていく中で、その拾っていって、じゃあこれにしようって決めて、そのプログラムの場合、販売ページとか関連情報とか調べていく中で、結局そのプログラムに関心のあるキーワードですね、集客キーワード、関心のある人とかっていうのが結構見えてくるんですね、プログラムをしっかり調べると。なので自然とキーワードが思いつくので、こう自然な流れで作れるというメリットがあるので、初心者の方にはおすすめです。キーワードから逆に、キーワードからプログラムに入るというパターンだと、ちょっと中級者向けというか、こう、まあ、頭の回転がちょっと柔らかくなってこないとできないので、初めのうちはプログラムからキーワードに行くという流れで攻めるといいと思います。なのでキーワード選定といっても、結局プログラムが決まってしまうと、 そのプログラムに結びつくキーワードってもう決まってきてるというかね、ある程度答え、プログラムが決まった時点である程度答えが見えてるわけですね。販売ページとか申し込みページとかに結構書いてあるので、ヒントが。なのでそういったところを参考にすると最終的に制約率の高いサイトを作ることにつながると思いますので、おすすめです。ぜひとも参考にしてください。はい、というわけで、まあ、今20分ほどになりましたので、音声ファイル第2回としては、まあ、ちょっと1回ここで切りたいと思います。本当にね、いろんな質問来てて、まあ、私自身も面白いなっていうふうな部分もありますし、共通していることがやっぱり結構本当にね、メールからこの質問フォーム、まあ、見てるんですけど、熱意ですね、文字からでも結構わかるんですけど、書いてる内容とかでしっかり質問してくださってる方が多いです。すごくやっぱその背景には稼ぎたいっていうのがあるからこそ必死になって質問してきてくれてるわけですので、私としてもできる限りの回答をしていきたいと今後も考えておりますのでね、ぜひね、まあ、今回の第2回の音声ファイルはもちろんのこと、前回収録した第1回も時間あったら復習していただいてもいいと思いますし、今後とも第3回、第4回というふうにね、続けていけたらいいかなというふうに考えておりますので、ぜひともね、質問、いい質問、面白い質問、お待ちしておりますので、今後ともご利用いただけたらと思います。では、第2回の音声ファイルの収録、これで終了します。ご清聴ありがとうございます。中松でした。